Okay, well, again, good morning, Life Church.
改めておはようございます。
It is so good to see everyone here.
本当に皆さんの顔をこうして一緒に見れるの嬉しいです。
Yes. Well, today we will be finishing up our series on marriage.
いよいよ結婚シリーズの最終回に来ました。
And so many times, in Life Church, we take, a series, we take multiple weeks and talk about a certain topic.
Life Church ではあるトピックに関して、何週間も続けてそれについてメッセージを語ることが多いです。
And because of that, sometimes that you're not able to come, on Sunday and or miss some of what we share.
もしかしたら皆さんも毎週このようにライフチャーチに来るのが難しいと思います。
And so because of that, we take video, we do audio, so you can listen to that if you do miss it on YouTube or other devices.
そしてメッセージを逃してしまうことがあると思うんですけれども、ライフチャーチの YouTube だったり、ポッドキャストだったりありますので、
So just use, just know that you can take that if you want to go back and see what we have been talking about. That's a tool that you have that you can use.
もし皆さんがよろしければ本当にそのようなものも利用してメッセージのこのシリーズをこう飛ばして聞くとわからなくなる時もあるのでぜひ一貫して聞いてほしいなと思います。
As we close out this series.
この結婚のシリーズを終わるにあたり
There's a book that I'd like to introduce.
皆さんに紹介したい本があります
And, this book is basically what we've kind of been slowly going through in this series.
実はこの結婚のメッセージはほぼこの本の中から一緒に見てきたんです
And if you want to go a little bit deeper into just what we've been talking about, how marriage and the gospel are mirrored together, it's an image of the gospel.
皆さんももしこのメッセージシリーズを聞いた中でこの結婚がどう福音とつながっているのかもっと深く知りたいなという方、
we brought a few books in the back.
今日は、何冊かちょっと用意していますので、日本語なんですけれども。
And I'm sorry, it's only in Japanese. If English, you can just type it in on Google or Amazon and you can get it there.
英語はAmazon で見ればあります。
But if you would, people that would like to go a little bit deeper, please, have that as a resource.
ですのでもしこれを読みたいという方はぜひ今日一冊1000円なんですけれども献金箱に入れていただいてお持ち帰りいただけます
The only thing we ask,
皆さんに今日もしこれ欲しいという方にお願いしたいのは
If you take that book,
もしその本をあなたが手に取ったのであれば
you read it.
必ずあなたが読んでくださいね
Okay. So, one more thing that we want to share as we, go into today.
もう一つ皆さんにシェアしたいことがあります。
This will actually be my last, message, preaching this year.
今年で、今日で、今年の私のメッセージ、これで実は最後になるんです。
And everyone's tears and crying. I know.
皆さん泣かないでください。
But, the community leaders of Life Church.
Life Church にはコミュニティリーダーというリーダーがいます。
Hosea, who's, Hosea Baker, who's over the men's.
Men's community のリーダーをしていらっしゃる、ベーカー・ホゼアさん。
King, Kingdom Men's.
Kingdom Men's.
And then, Yukie Kaler.
Yukie さんが。
Who's over the women's, precious woman.
Precious woman のリーダーをしています。
And also, Mamiko Takeshita, who is over the kids and the youth.
そして竹下真美子さんがキッズとユースのリーダーをしています。
So each of them have given me the gift of, preaching throughout December.
12月は彼らが私にギフトとして、彼らがメッセージするよと言ってくださいましたので、
So I'm gonna relax.
なので私は12月はメッセージお休みをしようと思います。
Basically, I'm just gonna take December and I'm gonna be studying, I'm gonna be praying, I'm gonna be just asking, Lord, what do you wanna do, next year?
でも休みの間だからといって怠けてるわけでもなくて、まあ、来年に向けて神様がどんなことをライフチャーチにご計画しているか本当にそのようなものを追い求める月にしたいと思っています、
yes. Let's pray as we get started.
一言お祈りします
Lord, thank you that you have given us such an amazing life to live here on earth
神様私たち一人一人にこの素晴らしい命を与えてくださりありがとうございます
Whatever season we find ourselves in
私たちがどのようなシーズンを今歩んでいたとしても
We rejoice in knowing you have created us perfect.
あなたはこの私たち一人一人を完全なものとして完全にあなたのご計画に従って創造してくださったことありがとうございます
And you have created us in your image.
あなたの似姿に作り変えられていることありがとうございます
Today as we hear your word,
あなたの言葉を聞き
we open our hearts.
私たちはあなたに心を開けます
And ask.
そして
What do you want to say to us today?
今日あなたが私に語りたいことを語ってください。
Amen.
Amen.
Okay. So we're just going to go right into it.
今日早速もう行きたいと思いますよ、皆さん。
This is what we want to talk about.
今日と、話すのはこの トピックです。
Sex and marriage.
結婚とセックスについて。
So let's just jump right in.
もう早速入りたいと思います。
And we're going to read a passage of scripture that we have read throughout this whole series.
このシリーズを通して読んでいる御言葉がありますね。
And that is Ephesians 5:31.
それはエペソの5章31節です。
And it says, For this reason a man will leave his father and mother and be united to his wife, and the two will become one flesh.
それゆえ男は父と母を離れその妻と結ばれ二人は一体となるのである。
We can't talk about marriage without talking about sex.
結婚について語るのにセックスについてセックスを避けて通ることはできません。
But as we look at sex, we see that it has, in a way, two levels that we need to understand.
でもこのセックスというものが結婚にどう当てはまるかについては、こう2つのレベルで見ることができると思うんです。
One is at the foundation level. We need to understand the basic principle.Of what the Bible says about sex.
まず一つに、土台として神様はなぜ結婚したカップルだけにセックスを制限しているのか。
Why does God confine sexual activities exclusively to married couples? Then the next part.
そしてもう一つは。
We need to understand is as the Bible shares to us.
その聖書的な原則を理解するときに。
How do we live that out in our everyday lives?
私たちはじゃあその原則は分かったけれども、じゃあ毎日の生活にどう当てはめるべきなのか。
If that's as a single person or if that is as a married couple.
既婚者の方であれ、独身の方であれ。
As Jesus followers, what and how does God want us to walk out and, and understand what sex is?
イエス様の弟子として私たちが毎日の生活を歩むときに、どのようにこのセックスについても歩むべきなのかを私たちは学ぶことができます。
Now there's many views of, about sex in this world.
この世を見ればたくさんのセックスに対する考え方があふれています。
And if we're not careful, those worldly views get into our what we should have as a biblical view and mixes and dilutes what God created.
そして私たちも気をつけなければこの地上に住む者として聖書的な原則から、かけ離れたセックスに対するイメージ、そのような考え方を持ってしまうことが多々あります。
In a way, right now, some of us are looking down or looking off, not trying to make eye contact.
もしかしたら今でも皆さんは心の中でちょっと目を合わせないようにしておこうとか、ちょっと耳が痛いというか少し恥ずかしいから下を向いておこうって思っている方ももしかしたらここにいるかもしれない。
In a way, that shows that all of us has in some ways a bad or a negative outlook on sex.
それを見ただけでも私たちの中にはそれぞれが若干もしくは いろんなレベルがあると思いますけれども、この世の影響を受けて私たちのセックスに対する考え方が聖書と違うんだなということがそれを見たら分かります。
OK, well we're just going to look at some of the views that we just see out there in the world.
まずこの世が今セックスについてどう考えているのか、どう見ているのかを少し見ていきたいと思います。
One is that sex is just like a natural appetite.
一つはこのセックスを自然の欲求だと考える考え方。
Sex is just like eating or drinking.
食欲と同じでセックスも普通にみんなが必要としているものだという考え方。
That means that, you know, we should just feel free to when we have that desire to do it.
そのように必要で自然な欲求だから食欲と同じように私たちが必要と感じればその欲求をいつでもどのようにも満たしていいと考えてしまうんです。
I'm hungry.
お腹空いたから
I'm gonna eat.
食べます。
I'm thirsty.
喉が渇いたから
I'm gonna get something to drink.
飲みます。
I'm horny.
欲求が湧いてきたから
So I'm gonna go have sex.
だから誰かとセックスします。
So if we have that, if that worldly, view,
これは世の考え方です。
And if that happens, then we're just, it goes to the part of like, just like looking for a good restaurant.
このもしセックスがその食欲と同じような欲求であれば、私たちは新しいレストランを見つけるように。
We're gonna find that cuisine. Oh, that tastes so good.
新しいレストランに行けば、ああこれ新しい味、食べたことがない味、経験したことがない味。
But then we're like, oh, but over there is so yummy too.
ああでも他のこのレストランにはこんな食べ物があってこれが食べれる。
And then we just go and just decide to do whatever our appetite, whatever we feel like doing.
私たちが欲求に感じるがままに私たちはレストランに行って食べるように同じようにセックスも扱ってしまう。
So is this what God created sex to look like?
神様はセックスをこのように想像されたのでしょうか。
Another view of sex
もう一つの見方は
is very negative.
もっと否定的な見方です。
Sex is seen as part of like our lower kind of a, our physical nature.
それは、このもっとこう低い動物的でこう肉体の性質の一部とみなす見方です。
Almost like an animalistic instinct. And it differs from our higher spiritually selves.
その人間的なこの理性的に考えることや、まあ、人間が持っているこの霊的な性質とは区別されたこの動物の持っているもう本能だからというそのような考え方。
In this view, sex is degrading, it's dirty, it's a necessary evil because God said we have to, you know, be fruitful and multiply.
このような考え方を持ってしまうとセックスというものがとても汚れた行動である、人間の、まあ、繁殖っていうんですか、繁殖のためにで必要でしかない必要悪とまで考えられるようになってしまう。
But if God didn't say that, then we would never go to that dirty thing.
神様が産めよ増えよ地を満たせと言ったから子供を産むためにやるけれども、それ以外はなんか汚いイメージ。
So the first view
最初に見た見方は
Sex is an unavoidable drive.
避けようがない衝動と見る見方です。
The other view, the second view that we looked at is that sex is just a necessary evil.
そして二つ目の見方はセックスが必要悪であるという見方です。
And another worldly view that we see out there in the world.
もう一つ、この今現在よく考えられているこの見方がもう一つあるんです。
Is sex is a part of expressing ourselves.
セックスは自己表現の一つであるという考え方です。
It is a way to be more of yourself, to find out who you are.
自己実現のために、自分自身になるために、自分を見つけるための方法がセックスと考えられている。
In this way, sex is all about pleasuring yourself, making you happy.
そしてこれこのセックスが、自分がどれだけ喜びを得るかということに注目する考え方です。
Whatever is okay with you is okay.
自分がいいと思えば何でもいい。
If you want to have sex in marriage and that's good for you, oh that's good.
もしあなたが結婚の中でセックスをしますと決めればそれはそれで良いし。
But if you desire to go outside of marriage and just sleep around, that's also okay because you're just
でも自分が願うままに結婚の外でもセックスをしたいと思うのであれば、それが自分らしさであればそれをすればいいじゃないかというそのような考え方。
So which is the biblical view of sex?
ではどれが聖書的なセックスの見解でしょうか。
Many times we might think that, ah, it's the second one.
もしかしたら皆さんの中にはこの2つ目の見方を、なんとなくこう受け取っている方がいるかもしれません。なぜなら教会ではよくセックスをしてはいけませんと、そのように教える教会もあるからです。
But is that the biblical view?
セックスが汚れた行為である、これは聖書的な見方でしょうか。
Or have we missed something?
それとも私たちは何か見落としていないでしょうか。
Have we gotten the wrong understanding of what God has given us as a beautiful gift and have corrupted or have we changed it to something else?
神様がすべて良いとして創造されたのに、私たちの中で何かが歪められて良いものでなくなってないでしょうか。
So let's look at some of these viewpoints. The first one is that sex is dirty and should be avoided at all costs.
先ほどのこの見方ですね、セックスが汚れていて何としても避けなくてはいけないというそのような考え方。
But as we look in the Bible,
これを聖書に照らし合わせて読みます。
We see that the Bible has so much good and positive things to talk about our bodies.
私たちが聖書を読むときに、実は聖書には私たちの体について美しい肯定的なことがたくさん書かれているんです。
You know, God made us in His image.
神様は初めから神様に似たものとして私たちを創造されました。
He made us naked.
私たちを裸で作られました。
And looking at both man and woman in their nakedness.
そして神様は裸で創造された男と女をご覧になって
He said, it was good.
よしとされたのです。
It says in Genesis, chapter 1, verse 31.
創世記の1章31節であります。
God saw all that he had made, and it was very good. And there was evening, and there was morning, the sixth day.
神はご自分が作ったすべてのものを見られた。見よ、それは非常に良かった。夕があり、朝があった。第6日。
So in the Bible it says that God gave us our sexuality. He gave man and woman to each other.
聖書はここを読めば、聖書が神様ご自身が男女の性というものを創造され、それをお互いに楽しむために作られたのだということがわかります。
As we read on in the Bible, we see that there's many, many places where we see poetry and celebration of the sexual passion and pleasures in marriage.
聖書を読み続けると、聖書の中にこの素晴らしい愛の詩がたくさん書かれていて、そこにはセックスの情熱やそれを喜びを祝う歌も書かれているほどです。
So if anyone says that sex is bad or dirty,
ですからもしセックスは汚れている、セックスは汚いという人がいたのであれば、
we have the whole Bible to actually contradict.
聖書を見たときにそうでないことを私たちがはっきり証明することができます。
Now sadly,
悲しいことに、
has sin entered the world?
創造の後に罪がこの世に入りました。
Where greed and lust and all these worldly desires, evil desires.
そして同時に私たちの中その罪がもたらす貪欲だったり情欲だったり、もう自己中心のそのような心が入っています。
The things that God made perfect and special and beautiful.
神様が完全に美しく作られた、創造されたもの。
Sex included was perverted.
セックスも含めてその神様のもともとのご計画が罪が入ったことによって歪められてしまいました。
As we've been talking through this whole series and prior series,
私たちこのメッセージのシリーズで見てきました。またその前のシリーズでも見ました。
Is that each of us is being renewed into the image that God created us to be.
私たちは神様の似姿へと回復されているのです。
And one of these areas that we need to be renewed in.
そして私たちがその神様の似姿へと回復されている形の一つが、
is having a biblical, healthy understanding of sex.
私たちがこの神様によって作られたセックスというものを聖書的に正しく健康的に理解することでもあります。
Which is sex was created by God for a man and a woman to be used to enjoy and to be used in marriage.
神様によってセックスが作られて、夫婦である男女がお互いを楽しむために用意されているのです。
Everyone okay?
大丈夫ですか皆さん。
Okay. So we're going to actually open up the Bible and just read a few areas and just see what the Bible says.
もう少し聖書を開いて、このセックスについて聖書がどう書いているかを見たいと思います。
God not only allows sex within marriage, but strongly commands it.
神様はセックスを結婚の中で許すだけでなく、常にセックスを持つようにと強く進めているのです。
Last week we looked at how Paul shared about singleness and other things in chapter 7 of Corinthians, 1 Corinthians.
先週私たちはこの独身であることについてメッセージをしました。その中でも第1コリント7章を見ましたけれども、パウロはまたこのように書いています。
And in that same chapter he says this.
同じ箇所の中です。
It says, the husband should fulfill his wife's sexual needs, and the wife should fulfill her husband's needs. The wife gives authority over her body to her husband, and the husband gives authority over his body to his wife. Do not deprive each other of sexual relations, unless you both agree to refrain from sexual intimacy for a limited time, so you can give yourselves more completely to prayer. Afterwards, you should come together again, so that Satan won't be able to tempt you because of your lack of self-control.
夫は自分の妻に対して義務を果たし、同じように妻も自分の夫に対して義務を果たしなさい。妻は自分の体について権利を持ってはおらず、それは夫のものです。同じように夫も自分の体について権利を持ってはおらず、それは妻のものです。互いに相手を拒んではいけません。ただし祈りに専念するために合意の上でしばらく離れていて、再び一緒になるというのなら構いません。これはあなた方の自制力のなさに乗じて、サタンがあなた方を誘惑しないようにするためです。
Also in the book of Proverbs,
箴言という箇所をもう一つ見たいと思います。
Husbands are encouraged to let their wives' breasts fill them with delight and be intoxicated by their sexual love.
その中では夫に対して、妻の体を楽しみなさい、愛に酔いしれなさい、それで大丈夫な、それでいいんだよと、書いてある箇所があります。
Hey guys, I'm just saying what the Bible says.
皆さんはどうか知らないですけど、これ聖書に書いてあるんですよ、本
当に。 Okay, let's read it.
ちょっと読みますね。
Proverbs 5:19.
箴言の5章19節です。
She is a loving deer, a graceful doe. Let her breast satisfy you always. May you always be captivated by her love.
愛らしいメジカ、麗しいカモシカ。彼女の乳房がいつもあなたを潤すように、あなたはいつも彼女の愛に酔うがよい。
The Book of Song of Solomon.
また雅歌という聖書の箇所では
does much in rejoicing between two people in marriage.
この結婚した男女が
so we see that in the Bible a very is a very uncomfortable book if you see sex as dirty or as bad.
画家の中ではソロモンが結婚した男女が、セックスを喜び楽しむという歌が書かれています。このような箇所を読むと、この聖書っていうのは結構こう、なんていうんですか、読むのに結構勇気がいる、聖書ものだと思います。
Next, let's look at the view that sex is just for my own personal enjoyment
もう一つのこの世の見方で、このセックスは自己実現のために、自分自身のためにあるという考え方について少しお話ししたいと思います。
We can go back to what we read in Corinthians.
先ほどのコリントの箇所にありました。
And we can see right from the beginning that it says, "Give your body to your spouse."
その箇所の中では、夫に対して、また妻に対して自分の体を与えなさいと言いました。
So right from the beginning, we know that sex is not for my own pleasure, but is to give pleasure and to give joy to the other person.
この箇所を見ると、セックスというのは自分が満足するために、自分が喜びを得るためにあるものではなく、相手に喜びを与えるものとしてセックスがあるということがわかります。
That doesn't mean that sex is not enjoyable for yourself too.
だからといって自分がセックスを楽しんではいけないと、そういうわけでもありません。
Or it's not only about duty and giving whatever you know, whatever your other person wants.
もしくは義務的に、いや相手が欲しがるから私はそれを与えないといけないというそのような責任感、義務感から来るものでもありません。
As Jesus followers.
私たちはイエス様に従う
者として Bible,
聖書を読むとき
as we see that sex is primarily a way for us to know God and to build community inside marriage.
セックスというものは夫婦関係の中で神様をもっと知ることのため、またその夫婦が共同体を立て上げるための一つの方法であることがわかります。
And if it is used in that way
そしてそのようにセックスが用いられるときに
Rather than for your own sexual desires,
個人的な、自分の欲求を満たしたいというそのためではなくて
It will lead to a greater fulfillment that you can enjoy together as a husband and a wife.
私たちが、自分が満たされたいという欲求を超えてお互いに与え合うときに私たちの想像以上に私たちは満たされるのです。
Let me explain
もう少し説明させてください。
We have seen throughout this series that marriage is a union between two people, a man and a woman.
この結婚のシリーズを通して、結婚というのは男と女が結ばれて一つになるということでした。
As they commit themselves together.
お互いが、お互いに献身すると、コミットすると誓ったとき。
We see the word that is used in Genesis, united or cleave together.
この創世記の中では一つとなるとありますが、
And this is the meaning of having a binding covenant or a contract.
これは契約力の拘束力のある誓いを立てるという意味を表しています。
And this covenant brings every part of those two people's lives together.
そしてこの結婚というものはお互いの人生のすべての領域を一つにするものです。
They become a single legal, social, economic unit.
この別々の2人が一つになるということは感情的にも社会的にも経済的にも法律的にも一つになるということを表しています。
They lose a lot of their independence.
ですからどういうことかというとこの2人が一つになるということはそれぞれの独立性は実は失われるということなんです。
And in love, in their marriage, they give and donate themselves to their spouse.
そしてお互いにお互いを捧げ合う、与え合う、これが夫婦で結婚ということを示しています。
And because sex is a binding covenant, a contract, the Bible says, don't unite with someone physically unless you are also willing and have united with that person.
このように結婚というものが二人を強く結ぶものであるからこそ、セックスにおいて、セックスはまたこの二人を肉体的にも一つにする、またそれ以上に二人を一つにする素晴らしいものであるからこそ、簡単に結婚していない相手にあなたの体を与えないようにしなさいと、聖書はそれぐらいセックスをとても高貴なものだと教えているんです。
Unite that, and until you are united with that person, not just, if, until you are united with them emotionally, personally, socially, economically, and legally, then yes, give that last, give your physical body also.
ですから結婚したいと思う相手に全てを与える準備ができていないのであれば、感情的にも経済的にも、そしてまた社会的にも法律的にも、私はこの人のものですという準備ができていて、初めてあなたは自分の一番無防備になる、この裸になってセックスをするという、その部分を相手に差し出すことができる。
The Bible says, before you become physically naked and vulnerable to another person, become vulnerable in all other areas.
聖書はこの二人が裸になって無防備になる状態で一つになる、これがセックスですと。
Why? It's because that bond is so strong.
そしてこの二人が結ばれる、絆ほど強く深いものはありませんと教えています。
That is why, because of sin,
そしてまた罪が入ったことによって、
God gave us so many different boundaries and rules of how to protect this beautiful thing, sex.
罪が入ったことによって、私たちのこのセックスが、の正しい考え方が取られてしまいました。ですから神様は結婚した2人が持つんだよという、その境界線を神様が教えてくださいました。
Therefore, that sex can be a beautiful thing and a blessing to you rather than a hurtful thing or something that will hurt you.
そしてそのように神様が備えてくださった境界線の中で、私たちが生きるときにそれは祝福となり、セックスはあなたを傷つけるものではなく、あなたに祝福を与えるものですと神様が教えているんです。
When two people give themselves in marriage, in sex,
この結婚した2人がお互いに体を持ってセックスで与え合うとき、
It gives them a strong union and a strong way of connecting with each other.
このセックスというものは結婚の契約を維持し、そして保ち続ける大切な方法でもあります。
On your wedding day, the two people give themselves verbally to each other.
結婚式の当日、2人は清い誓いを神様と人の前で誓い合います。
And then ongoing, as years go by, the sex is used as a re, as giving that, that covenant, commitment again each time you come together.
そしてこのセックスが結婚の中で用いられるたびに、これは結婚の、契約を更新しているような、そのようなものです。
It's a way of recalling what you committed to on your marriage day and saying, this is who I am to you and I give you myself.
セックスをすることによって、この結婚した日のこの素晴らしい誓い、私はこの人と結ばれたというこの素晴らしい祝福を思い起こし続けることができる、それがセックスです。
Sex isA married couple's covenant renewal service.
ですから、このセックスというのは夫婦の中で行われるときに、結婚を、常に保つための契約の更新と思ってください。
So what if you're not married?
では、もしまだ結婚していない方はどうすればいいんでしょうか?
If you're single,
独身の方であれば、
like we talked about last week,
先週も話しましたけれども、
if you're looking for that someone,
もしあなたがいつか結婚したいと思っているのであれば、
Or you find yourself single again.
もしくはまた独身になってしまった人、
Or if you've decided to remain single.
もしくはもう独身でいるということを決断した人、
As a single person who is a Jesus follower,
イエス様に従う者として独身者の方たち、
You have decided to adopt what God has called you to.
神様がその、証明を、召しをあなたに与えてくださったのであれば、
And that is to wait.
結婚するまでそのセックスを待つということです。
And I'll let you know that that isn't easy in this world.
言っておきます。この世でそれを保つのは本当に難しいことです。
It is difficult.
大変です。
Why?
なぜですか?
Because the culture of this world has taken and perverted sex and uses it for everything.
なぜならこの世の文化はすべてがなぜかセックスが中心で、すべての考え方が歪められているからです。
Outside, hopefully the church, there is no support for waiting until marriage to have sex.
なぜなら教会の外に一歩出れば、この結婚前のセックスをしないという考え方をサポートする人が周りにどれぐらいいるでしょうか。
Anything just says, you know, basically just having sex whenever is normal.
外に出れば皆さんもわかると思います。結婚の前に、学生のうちにセックスをすることなんて当たり前じゃないという皆さんそう聞いたことがあるんじゃないでしょうか。
If you love someone, then that's what you do.
あなたが誰かを愛してるならセックスなんか当たり前じゃないと。
In Japan, the normal age of the, your first sexual encounter is usually at high school.
日本では平均的に初めてセックスをする年代は高校生だそうです。
And here in Japan, if you look at movies, manga, books, social media, TV, peer pressure, it's all out there. That's what you do.
そしてこの世の文化もそうです。日本の中でもたくさんの漫画があるし、メディアがあるし、映画があるし、それを聞いて見てるだけでもセックスするのが当たり前だと思ってしまいます。
The culture is that, you know, you live before you, together before you get married. You have to try it out if you want, to have a good marriage.
また結婚する前に一度この人と住んでみて本当に相性が合うか試してみたらと進めるのがこの世の文化です。
The world has tried to pervert something that God has made beautiful.
この世は神様が美しく完全に創造されたものを常に歪めて間違ったように見せようとするんです。
And sadly, inside churches too.
また悲しいことに教会の中でも。
We don't do a good job.
あまり良い正しく上手に教えれてないことがあります。
Just say no.
セックスはダメ。
And that's what we hear all the time. No, 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 no.
もしね教会の中で育ったらセックスはダメダメダメダメってダメばっかり教えられた方もいるんじゃないでしょうか。
And so when we actually get ready to actually go into marriage,
そしてそれをもうセックスの素晴らしさを知らずに結婚をする。
We already have some kind of like in the back of mind. Maybe no.
そして結婚したらしたで本当にいいのかなってなぜかそのダメダメがすごくこの後ろに残っているそのような。感覚。
What we should be saying,
でも本当私たちが言わないといけないのは、
What Life Church is saying,
Life Church はこのようにセックスを教えます。
Is wait.
セックスを待ちましょう。
It's something so beautiful.
なぜならセックスは本当に美しく素晴らしいものだから。
That you can have such a beautiful and amazing thing when the time comes.
そのあなたの時が来た時にセックスという素晴らしいギフトを、が待ち、待っているから。
It's not in my notes.
これ私のノートには今日ない
んです。But I just feel that I want to share this also.
ちょっと皆さんにシェアさせてください。
I didn't go into my marriage completely pure.
私自身はこの、自分が結婚した時に完全な、純潔ではありませんでした。
But the amazing thing is.
でも素晴らしいことに
God gave me the grace and covered the mistakes that I had.
神様の恵みと神様の愛がその私の間違いを覆いました。
And going into a relationship.
そして私が結婚するときに
with someone that did wait.
また相手は待ってくれたんです。
Has been so amazing.
そしてその関係は本当に素晴らしいものです。
And sadly,
残念なことに
Because of the doors that I opened,
私が過去に開けてしまったいろんなドア。
I did bring a lot of baggage, unneeded baggage, into my relationship with.
その結婚生活の中に不要なものをたくさん持ち込んでしまいました。
But,
でも、
God's grace is sufficient.
神様の恵みは十分にあるのです。
Sex is glorious.
セックスは栄光に満ちています。
We would know that even if we didn't have the Bible.
たとえ私たちの手に聖書がなかったとしても、
Sex leads two people to shout words of joy and praise and adoration.
セックスをするときに私たちは喜びと賛美の叫びを引き起こすぐらい素晴らしいことは分かってます。
Through the Bible, we know that why that is true.
そして聖書を見るとなぜこれが現実なのか可能なのかを見ることができます。
John 17, chapter 17.
ヨハネの17章。
It tells us from all eternity that the Father and the Son and the Holy Spirit have adored and glorified each other.
永遠の昔から父と子と御霊が互いに異形と栄光を表し、お互いへの崇高な献身を持って生きるとあります。
Living in a high devotion to each other and pouring out love and joy into each other.
お互いに献身する、お互いに与え合う、そのような関係を持ち、愛と喜びがお互いのうちに注ぎ続けられていると。
Sex and marriage.
セックスと結婚は。
Between a man and a woman.
男性と女性の間の。
Points to the love.
そのセックスはこの素晴らしい愛を指しているのです。
The unity and the deep connection between the Trinity.
この三位一体の素晴らしい一致を実はセックスが表しているんです。
セックス is glorious. It's not only because it reflects the joy of the unity.
セックスが栄光に満ちているというのはただこの三位一体の素晴らしい一致の喜びを表しているからだけではありません。
But also points to the joy that we are, our souls are having when we meet our creator and then when we are made one with him.
同時に私たちが天国において神様と出会うときにその素晴らしい愛に満ちた喜びを表している、その、ほんの一部を表しているのがセックスです。
The Bible shows us that the best marriages
聖書にはこの最高の結婚というのは
are pointers to Jesus.
イエス様を指し続けること、見続けることだよと教えます。
And a beautiful image of what the gospel is to each of us.
そしてこの素晴らしい美しい福音の形が結婚なのです。
And what the final unity will be between Christ Jesus, our Lord and our Savior, and His bride, the Church.
そして最高の結婚は私たちが愛するイエス様と深く無限に満たされ続けるこの最終的な素晴らしい一致を指し示しています。
I'd just like to ask as we pray.
最後にお祈りします。
That If you would just ask the Lord as we pray that, like, is there lies or things that I have received that what sex is not?
今から一言お祈りしますけれども、皆さんそのお祈りの中で少し、考える時間も持ってほしいんです。それは今まで自分の人生の中で皆さんはセックスについてどのような嘘を聞いてきたでしょうか。この世の文化、この世の教え、周りの友達の意見、親の教え、そのようなものをもしかしたら持っているかもしれません。
What are the things that need to be pulled out and taken out if I'm single or married?
独身であれ、既婚者の方であれ、どのような、嘘や、間違った考え方があるのか、そしてそれを真理と置き換えるべきなのか、少し考えてほしいと思います。
That in this area of sex, that I want to be renewed to have what you created me to have.
セックスについて間違った考えていることがもしあるのであれば、神様、あなたの真理と、あなたの正しい教えと私の考えを交換してほしいですと。
Let me pray.
一言お祈りします。
Lord, thank you for sex.
神様、セックスをありがとうございます。
Thank you that you created and desire for married couples to have sex as a covenant renewing service in their marriage.
この結婚の中で、結婚という素晴らしい契約を更新し続けるための一つの方法として、セックスを結婚したカップルに与えてくださってありがとうございます。
Thank you that in heaven we all will be united and made whole in you.And we look forward to that day.
私たちは一人一人が、天に行くときに完全なものとされて、この一致を体験することができる、その喜びをありがとうございます。
Until then,
それまで
we enjoy and rejoice in the relationship you have given us through what Christ did for us on the cross.
それまで私たちはイエス様あなたによって与えられたこの素晴らしい関係を喜び祝い続けます。
We love you.
あなたを愛します。
And celebrate you, Jesus.
あなたをお祝いします。
And even now, as we go into this Christmas season,
またクリスマスのシーズンに入っていきますが、
We enjoy what all around as we say, yes, this is celebrating you.
このシーズンの中で特にイエス様、あなたをお祝いします。
We love you so much, Jesus.
心からあなたを愛します。
Amen.
Amen.
Okay, well, we have a question that we always ask at the end that we would like to talk about.
いつものように質問を準備しています。
And if possible, I know we have Power 20 after this for the men.
今日はメンズの Power 20という集まりがグループトークがあると思いますので。
But also everyone that's not going to be involved in that, if you would just like to get into groups of 3 and 4 and talk about this.
女性の方、またそのグループに入らなくても別に大丈夫なんですけれども、ぜひこの質問について、皆さんと語り合ってください。
And the question is this.
一つこれです。
What have been your view on sex?
あなたのセックスに対する考え方はどのようなものですか、でしたか、okay. 最後にアナウンスをします。